一人こむぞー、ゾウ担当ケゾです。今日も僕がつらつらとお話しさせていただきますので、ちょっとの間お付き合いください。まずですが、僕が結構本気でやってました劇団マルコシアス、先ほど最終話をアップいたしました。まあ、自粛期間限定ユニットだったんですね。もう最終話です。最後です。全部で5本、6本動画上がってますので、ぜひお時間ある方はちょっと見てくださると嬉しいです。最終話ズームだ一気は要注意、真のリーダーは誰だ。はい、これアップしてますのでね、よろしくお願いします。このマルコシアスなんですけども、大体やろうかって、外組の三上とね、暇だからなんかやろうぜって始まったのが5月の2週目10日過ぎぐらいですかね。でそっから本書いて、人誘って、まあ実質動画を発表して2週間ぐらいですか。まあ結構密に、それこそ密に連絡取り合ってましたね。あってはないですが、まあ、そのズームね、生かしてやってたわけですけども、これは話も僕が全部書いたんですけど、まあお話ししたかもしれませんが、このズームっていうね、この離れた4人、限定された画角、その奥の空間をなんかうまく使えないかとかね、タイミングとか、それを意識して全部話は考えたつもりです。だその辺がね、ああなるほど、こう使ってきたかとか、そういう目で見ていただいても楽しめるんじゃないかなとは思っております。それでこのマルコシアスね、まあなんかとにかく本当に楽しかったですね、やってて。でこのシャークさんは、それほど俺は知ってる人じゃなかったんですけど、まあ前書いた本に出ていただいた役者さんで、なんかね見た目がもう お兄さんなんですけど、まあ、ちょっとかっこいいんで、結構渋めのキャラをイメージしてたんですよ。だから戦隊ものでいうブルー的なね、ちょっと知的な。だけどやってみたらなんかね、もう元々千葉の出身らしいんですけど、俺となんか似てるっていうか、人のからかい方とか、なんか茶菓子感だとかがすげえ似てて、もう俺がこういういじり方しようかなと思ってたのを、もう後半の2回はですね、もうそれ全部シャークに任せたんですね。だから自分のセリフがすごい減ってるっていうのもあるんですけど、うわシャークめちゃくちゃ面白いとか思って、特に顕著に見れるのがこの第3話ズームなチキンレースというのがあるんですけど、それを見ていただけると、もう俺は素でめちゃくちゃ笑ってましたね。本当に楽しかったですこれ。はい、まあなんか今言ったとこみたいに、そのトンノとかも、三上くんトンノなんですけども、この人とかもね、やっぱやってるとね、え、あこう来るのとか、こういうやり方で来ますかみたいなのが結構あって、すっごいそれがね楽しいんですよね。俺ってなんかもともとこう驚かされるとか、まあ意外性とか、そういう想定外みたいのがすっごいドキドキするんで、なんか今回やってて本当4人で作り上げたっていうと、いやー作り上げたな、うん、作り上げたなって感じがしててね、すごく満足でした。はい、ですのでちょっと興味持っていただいた方はご覧になっていただけると嬉しいです。はい、それでですね、この驚きとかそういうなんか心を揺さぶられるで言いますとね、もう一個ちょっと言いたいことがあって、このコロナ自粛、この自粛期間の間に皆さんもお家の片付けとか、なんならデータ整理とかね、結構したと思うんですよ。そうするとやっぱすっごい懐かしいの出てきたりするんじゃないですか。で俺の場合そのデータだ、もう全然見てなかったよ、このハードディスクのこのすっげー奥の方のホルダーみたいなの見てたら、22、23年前、だ僕が21歳、22歳ぐらいの頃に、やってたバンドの録音した音源が出てきたんですね。 それは自分がボーカルとしてやったオリジナルの初めてのバンドなんですけれども、でまあそれがもう20年以上前で、下手すと20年ぐらい聴いてなかったんで、なんかすげえなんか良かったんですよ。まあ当たり前じゃないですか、自分が作って自分でやってたんだから。それがすごいいいし、まあ、変な感動、普通の音楽の感動じゃない、なんかもちろんその付随するね、まあ、思い出とかそういうのも加味された上での感動なんでしょうけども、それがすごいあったんですよ。で、おわーってなんかドキドキするし、で普段もその映像とか見てても本とか読んでもそのドキドキを求めてるところってあるじゃないですか。でそれをまさか自分がやってたことで、まあ、ほぼ他人のような気持ちで聞けて、でそれですげえドキドキできるって、なんかいい自作自演じゃないけど、なんか自分のうんこを自分で食って生きながら得るみたい なんかそういうなんかいいサイクルなんじゃねえかなってなんか思って驚いたんですよね。うん。で当時はもちろんそんな売れるほどいかなかったんですけど、まあ誰かをこうの心を動かしたいなとか思ってやってて、それがそれほど果たせず、まあ、解散とかね、いろいろ違うこと始めたりしたわけですけれども、まあ、20年経って20年後の自分を感動させてる、まあ、これはこれでありだなとなんか思いましたね。だ昔やっとくって結構いいよなと思って、この老後のために。だこのマルコシアスも、今はまあ何こんな感じだけど、例えば10年後とかに久しぶりに見た時に、またこの俺を感動させることはできるんだろうなと、そして俺の日々の楽しみになるんだろうなと思いました。うん、だみんなもなんかやっといた方がいいっすね。でこれ俺小説も書いてたじゃないですか。だから小説に関してもね、多分それ思うんですよ。もう全然書いてないんで、全く触れてないんで、で昔書いたのとかね、ちょっと見返したらね、やっぱそのキャラクターとかがもううわーって出てきて、でそのキャラクターたちって、まあ、実際には存在してないんですけど、まあ、俺の頭の中では確実に存在してた人間で、それこそめちゃくちゃ語り合ったし、まあ時には一緒に泣いたりね、一緒に笑ったりとかした人たちなんですよ。まあ、実在はしてないんですよ。でも俺の中にも実在しているのと、もう同然の、もうどこに住んでて何やってとか全部知ってるわけですから、悩みが何かとか。だからちょっと彼らの悩みとかもね、また一度、近いうち機会があればちょっと取り上げて、もう一回彼らが存在してたんだってことを確かめてあげたいなと思ったりしております。はい。でわけで、まあコロナ明けて、なんだ、まあ、何かが変わるんでしょうけど、まあいろいろ得たものもあったなと、失ったものもありましたけどね、そればっかりじゃないと、前向きにポジティブに目を向けていこうということでね、やっぱりね、悪いとこばっか見つけてたってしょうがないっすよ。自分のためにね、プラスになるようなことを考えていけたら楽しくなるんじゃないでしょうか、この先、ね。というわけで、最後僕がその感動した21歳の頃にやってた、まあちょっと録音技術も稚拙なんですけれども、それをちょっと、流させてください。興味のある方、あと 2,3 分時間のある方はお聞きくださると嬉しいです。それでは2日間コムゾーのゾウ担当慶蔵が、そうですね、コムゾーのアイライ行政書士事務所代表行政書士大橋慶蔵が、これ予定ですけれども、喋らせていただきました。それではまた3人になったコムゾートークをお楽しみください。
Goodbye.